ちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日ですね、ロッチのお二人に学ぶ好きな仕事に就く方法っていうお話でございます。でまずですね、お気づきの方もいらっしゃるかもしれません。昨日までと綾乃さんどうした、喋り方全然違うぞ、おいこらっていうのがあるかなと思います。でまずはじめにちょっと気になる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ようやく今日から娘が幼稚園に行きました。やったー、やったーとか言っちゃダメですね。やったーとか言っちゃダメなんですけど、そうなんですよ。昨日まではですね、私家の端っこで壁に向かってひそひそ喋ってたんですね。なので後ろでなんか YouTube っぽい声がするぞとか、なんかガタガタ言ってんぞっていうのは、そうなんですよ、ちょっと家族がいる中でこそこそやっていた結果こうなりましたそれでも喋りたかったんです、それでも喋りたかったんです。でも今日はようやくこうやって一人の時間を迎えることができて、声を大にしてこうやって伝えていくことができるぞと思って、胸を高鳴らせながらお伝えすることができます。今年もどうぞこんな私でございますが、よろしくお願いいたします。ということで今日の本題なんですけど、ロッチのお二人に学ぶ好きな仕事に就く方法っていうことなんですよね。で私はですね、こういうこと、好きを仕事にするとか、好きな仕事を見つけるとか、転職に就きたいとか、一度きりの人生だからどうせだったら好きなこと、楽しいこと、自分の命が周りの人から感謝されることで食べてみたいっていう思いがずっとあるんですよね。ちっちゃい頃からずっとあって、だからこそこういうこと、こういう話ばかりに興味を持っているんだろうなっていうことはあるんですよ。だからこそ今の私がお伝えしたいことを伝えるための無料のワークショップをご用意させていただいております。まずはですね、1月15日、もう近々なんですけれども、後悔しない未来を作るスモールビジネススタート講座となっております。私自身いろんな失敗やってきました。インスタグラムよっしゃやるぞって思って5000人ほどの方にフォローしてくださった頃にパツッとやめたんですね。それが何かというと、なんか疲れるぶっちゃけなんか疲れた、私ここから先もっともっとそれで頑張りたいわけじゃないんだっていうことが分かってしまったんですよね。でそこから私が何をやってきたかっていうと、自分の心とか体とか毎日の暮らしとか穏やかな日常っていうものを優先させながら、好きなことで食べていくにはどうしたらいいんだろうであったり、私かなりビビリなんですよね。他人の目とかめっちゃ気になる方です。で怒ってもないことで勝手に不安になってるタイプです。例えばまだ何もサービスを提供できる人間じゃないのに、もしこんな私がこういうサービスを提供して、あんたのその喋り方が気に食わないのよとか、いやこんな商品も求めてないんだけどっていうクレームが来たらどうしようみたいな、もうこれ病気だと思うんですけどまだ何もやってないんですよ。まだ何もやってないけど、もし何か批判されたらどうしようっていう悩みに負けて、なかなか動き出すっていうことには踏ん切りがつかなかった人間なんですよね。今はこうやって言葉を使って伝える、声を使って伝えるっていうことが私はもう嬉しくって楽しくって幸せで仕方がないことなんですけど、私みたいに他人の目を気にしちゃうとか、あとは自分に自信がないっていう人、その自信がないを言い訳に先延ばしにしている方、挑戦を後回しにしていらっしゃる方が、どうすれば小さな小さなビジネスに幸せを感じていけるだろうかっていうのを追求したこの 2,3 年間だったんですよね。だからこそ私のところでは、SNS をバズらせるやり方なんてお伝えすることなんてありえないし心がついていかないんだったらそれやめちゃいなよっていう言葉が待ってるかなとは思います。でも私たち、この体、この顔、この見た目、そして自分のこの暮らしの中で、一歩を踏み出すのであれば、私は小さくていいと思うんですよね。小さくてもいいから、あ、私自分で生まれてきてよかったっていうのを実感していただきたくって、いつもこうやってスモビジスタート講座っていうのをさせていただいております。で合わせてもう一つお知らせさせてください。1月21日そして2月22日はですね、音声配信をチャレンジしたい方向けのワークショップにさせていただいております。こちらも無料です。で私自身は音声配信っていうものが 自分の世界を広げてくれた、可能性を作ってくれた、なくてはならない存在になっているんですよね。でやってみたいなとか、自分はこういうサービスを作ってこんな人たちを幸せにしたいっていう思いを持たれてる方で、迷子になってる方、ぜひともお越しいただけたらなと思っております。どちらのワークショップも無料です。そしてご予約される際に質問したいこと、私聞かせていただいております。こんなことで悩んでいますであったり、こんなことで私は、彩乃さんにちょっと聞いてみたいんだけどっていう話があれば何でも書いてください。長文大歓迎でございます。当日の内容はですね、そのいただいた質問に寄り添う形で講座を進めさせていただこうかなって考えているんですよね。やっぱりリアルタイムの講座に参加する意味ってそこだと思っていて、自分の持っていることを少しでもクリアにしていくヒントが欲しいって思ってらっしゃる方が多いと思うんですよね。ぜひとも私にできることは、何でもできたらなとは思っているんですけれども、私自身も時間が有限でございますので、こういう形でこの日とこの日私行きますっていう形で提示させていただいておりますので、ご興味ある方いらっしゃればぜひともお会いできるの楽しみにしております。詳細はこの音声の概要欄の URL リンクから、募集中オンラインセミナーワークショップ一覧からチェックしていただけますと幸いです。ということで本題に行きます。ロッチさんに学ぶ好きな仕事の見つけ方っていうことなんですね。でまずこれ、ロッチさんなんでまたこういう話してんのさっていうのはですね、いや毎度おなじみです。 NHK さんのニュースアプリを朝ですね、私はいつも、娘が起きるまでに一通り目を通して、あなるほどねなるほどねっていうのをインプットしてから自分の日常が始まるっていうことをやってるんですよ。いや寝起きでニュース見るとか本当はやめた方がいいんですよ。本当はやめた方がいいのを知ってますし、マインドフルネス的にも良くないというのを知ってます。でも私が朝一の情報を入れるのはそこの時間しかないんですよ。あとはポッドキャストを聞きながらいろんな情報を入れていく、知恵を入れていく。その後はもう娘が起きてくるので日常が始まるんですね。その時間で5分だけで私はいろんな情報を入れようと思ってさせていただいています。ロッチさんはですね、もう知らない人いないんじゃないか、特に中岡さんなんて知らない人いないんじゃないかっていうくらい、私もなんでしょうね、大好きなお笑い芸人さんなんですが、特にうちの娘が大好きで、イッテ Q は中岡さんが出る日だけ見るみたいなぐらい中岡さん大好きです。中岡さんなしではもうイッテ Q 見れないくらいのレベルになってしまっています。いやすごいなって思います。でこのお二人のインタビューがニュース記事に出てたんですよね。で学ばされることがありました。今日の結論ですね、離れてみると本当に好きなものが見えてくる、これが結論かなと思いました。ロッチの二人はですね、お互いがもう本当にお笑い芸人やりたくてやりたくて、もうこれしかないっていう熱い気持ちで始めたわけじゃないそうなんですよ。コカドさん、その中岡さんじゃない方身長の高いコカドさん、ツッコミの方ですね、コカドさんの方はとりあえず養成所には成り行きでお母さんに言われて入ったみたいな感じで、そこからもお笑い芸人やっていこうとするけれども、下積み時代もあるじゃないですか。お金もなかなか稼げなくてっていうので、皆さんバイトとかされてますよね。でその時にコカドさんは一旦お笑い芸人よりかも古着屋さんっていう、そのお洋服とかおしゃれなもの、ヴィンテージなものを売っていく仕事に片足を突っ込んで、しかも社員さんになったそうなんですよね。お笑い芸人で食っていけなかったら嫌だから、そのお小遣い稼ぎで始めた古着屋さん、そっちでもこっちの人生もいいかもしれないなと思って始めてみたら、やっぱりお笑い芸人が楽しいってなって戻ったそうです。コカドさんの中でどっちも好きだったそうなんですね。古着屋さんっていう仕事も好き、古着っていうものも好き、だからそれを経験しないままお笑い芸人でとにかく突っ走るっていうことはやっていいかどうかわからない、どっちも好き、でもどっちも、いわゆる中途半端じゃないですか。どっちも本気を出してやっていない状態のままお笑い芸人で、これでやっていくしかないのかなっていう気持ちでやっていくのは違うなっていう思いがあったそうなんですね。なので好きだった古着屋さんっていうものも片足突っ込んで社員さんまでなって、それでもお笑い芸人が好きだって気づけたからお笑い芸人一本にされたそうなんですよ。 一方で中岡さんなんですけど、まあ、お笑い芸人やろうかなっていう淡い思い、ゆるい思いだけでお笑い芸人っていうものが将来やりたい仕事の一つになってたそうなんですよね。ただお付き合いされていた彼女さんがいらっしゃったそうで、結婚したいな、結婚するなら安定させなきゃいけないなと思ってお笑いをやめて、お父さんのゴリゴリのコネで工場でお仕事をされ始めたそうなんですよね。お金で選んだそうなんですよね。で結局プロポーズして振られてしまったそうなんですけれども、でそれでお笑いにまた戻られたそうです。でお二人はですね、どちらも一旦お笑いだけでやっていくっていうところから離れられてるんですよ。一旦引かれてるんですよね。お笑い芸人でやっていけるかどうか分かんないし、本当にやりたいことなのかまだ緩いな、まだ自分の中で確信を得ていないなっていう思いの中で、一旦お笑い芸人っていうのを一歩引かれて別の仕事についてまた戻られたっていうのが共通なんですね。でこの二人が伝えてくださっていることがですね、一旦離れてみたら、あ、好きなことやってたんだ自分に気づけたっていうお話をされてるんですね。これまさに天職の気づき方ってこうだなって思いました。好きなことやってるんだなとか、好きなことやってたんだなとか、あれが好きなことだったんだなっていう、これまでの自分を振り返って、これがやりたかったことなんだっていうこと、それに気づけたっていうことが私はすごいなっていうか、いやそれこそ天職の気づき方だなって思いました。そうなんですよ、大体のことってやってみなきゃ分かんないですよね。あなたが今されているお仕事、本業がある方、あとはメインのお仕事が家事育児ですっていう方もいらっしゃると思います。やってみなきゃ分かんないですよね。私はやってみて、あ、家事は私は下手くそだし、これ私の本業にすると危険だなって心底思いました本当にもう心底思ったんですね。家事を本業にしたら私危険な人間だっていう感じです。だからこそ何でもいいから私の天職になるものないかなと思って、私は行動をもうなんていうか暗闇の中目隠しされた状態で何でもやったっていう感じなんですけど、その中の一つですね、手相家っていう仕事もそうです、ヨガの仕事もそうです、あとは皆さんのサポートをさせていただくっていう仕事もそうです。どれも好きなんだなって思います。年末年始って、まあ、お仕事を皆さんお休みするじゃないですか。でその時に私も、まあ、ちょっとだけ休憩というか新しい準備期間だなと思ってエネルギーチャージをしようと思っていろんなことを休んだんですよね。でそうするとやっぱりわかるんですよ、あ、好きなんだっていうことが、これが一番大きいなって思いました。中岡さんすごいなって思うんですよね。今の中岡さんです。朝起きて今日仕事行くの嫌やなって思ったことがないってこの記事の中で、この取材の中でおっしゃってるんですよ。でもお金のため、その結婚資金安定させるために工場で働いていた時は毎日毎日朝起きて、わー起きてしまった今日嫌やって思いながら朝を起きていたそうです。これ私もめっちゃ共感しました。私も会社員時代はですね、朝起きたら朝がやってきてしまったって思ってました。朝がやってきてしまった、今日も一日あれを繰り返さなきゃいけない、耐えなきゃいけない、あ、今日も生きてる、うわ最悪みたいな感じですよ。本当に最低だなって思うようなことを、もっと命に感謝しろよって思うようなことを私は毎朝起きた瞬間思ってたなっていうことを、このロッチの2人の記事、取材記事から私も思い出したんですよね。朝起きて今日が楽しみって思えない、なんて苦しい時を生きてたんだって思います。でもそのもちろんその仕事の中でもこれは好きなんだけどなっていうのはあるんですよねこの瞬間好きなんだけどっていうのがあります。で私はもっと子供っぽかったので、もうその仕事だけがいいんだけどなとかいうわがままとかもあったんですよね。でもちろん会社でお仕事をさせていただくっていうこと、安定してるしお金もちゃんともらえるし福利厚生もしてるし家賃補助もあるし、言ったら人間関係もあるから孤独にはならないしっていうありがたい状況ではあるんだけれども、その分自分が望んでいない仕事とか不得意な仕事もするっていうのが契約内容としてあるじゃないですか。 だからそこさえ私も大人になれば、今思えば朝が来るのが楽しみになれたかもしれない好きなこの仕事があるし、あの先輩かっこいいし、よし今日も行くぞってなれたかもしれないんですけど、私は本当に子供だったなっていう反省もあるんですよね。この2人から学んだこと、それは一旦離れてみて、自分がその仕事とちょっとだけ距離を置いてみると、ああ好きだったんだな、好きなことやってるんだなっていうことが見えてくるんじゃないかなとも思いました。辞めるとか、あとは転職するとか、いろんなことって私たちは自分の人生だからこそ選ぶことができるんですよね。そうなんですよ、選ぶことができるけど、普通に生きていて疑問も何も持っていないと、私たちは今日も昨日と同じ今日を生きるぞであったり、去年と同じような今年を生きるぞ、作っていくぞっていう風になってしまいがちです。でも実は私たち選べます。でその選ぶ時に、本当に好きな仕事かどうか分かんないとか、今やっていることが本当に私はこれでいいのか納得できない、不安だっていう場合は、ちょっと距離を置いてみるのもいいかもしれないですね。でよくある事例としては、転職しようかなとか副業しようかなとかで迷われていらっしゃって、副業に挑戦しました。そこから分かったことは、私なんだかんだで本業の仕事好きじゃんっていう感じ。これ本当にあります。よくある話です。結局今やっているメインの仕事の中で、単純作業当たり前にやっているから、もう感情とかが乗っかっていない状態で仕事をしているだけであって、本当は私はやりがいを持っているんだっていうことに気づかれる方もいらっしゃるんですよね。それを気づけるっていうのは、やっぱり距離を置いてみる、客観視をしてみる、そして実際に行動してみる、いろんな気づきがあると思います。でもちろん副業とか何かチャレンジをしていくっていう時は、どんないいことがあるかというと、一番は自分の人生の選択肢が増えることだと思ってます。選択肢がこれしかないっていう時の私ですよ、これしかない、会社員しか生きていく方法がないって思っていた23、4歳の私はですね、これやめたら人生終わるってマジで思ってましたそれ以外の選択肢を知らなかったからなんですよね。知らなかった、何も知らなかったです。勉強全然してなかったです。だからこそ選択肢がこれしかないって思うと、すっごく苦しくなります。はいつくばってでもこれを続けるしかないと思います。そこからもう結婚を理由に辞めさせていただいて、今度は専業主婦っていう一本になっちゃったんですよね。それさえも他に選択肢がなかったから私は苦しかったんですよね。そう、自分に必要なのはお金でもない、1億円とか10億円とかの大金でもない、私の中で必要なのは選択肢だっていうことが分かりました。だからこそ選択肢を増やしておけば、老後そんなに怖くないって思ってます自分の中でなんとかなるさって思ってます。でよく自分と向き合う時に考えていただきたいなっていうのがあって、私たちでなんだかんだで何でもかんでも不安に思うことってあるじゃないですか。老後心配だな、将来のお金心配だな、未来私大丈夫かな、このままでいいのかなって、いろんな心配があると思うんですよね。でもその時にどれだけ自分が準備したって、その保証はないんですよ。大丈夫っていう保証ってないんですよ。例えば家にじゃあいっぱいいっぱいお金貯め込んで、じゃあ5億円今のお家に置いてますだったら、このお金を使うぞって思ってても、例えば火事で全部焼けた、一瞬にしてゼロになりますよね。どれだけ準備したって思い通りにいかないことって普通にあるんですよ。それ私たちが地球で生きていて自然の中で生きているから、どうしようもないことってこれからも起きると思うんですよね。どれだけ自分が交通安全守って、交通ルール守って、もうしっかりしっかり集中して車の運転してたって、どこかの誰かがスマホ見ながら適当に運転している車がやってきてしまったら、どうしようもないことに巻き込まれてしまうんですよ。どれだけ自分が準備してたってどうしようもないことって起こるんですよ。でもその中で私たちは生きているんですよね、生かされているんですよね。私が学んだことはこれです。これからも未来のことを思って不安になることって避けられないと思うんですよ。今やっていることが先行き不透明になっちゃった、今やっている自分のチャレンジが楽しくて楽しくて仕方がないし、ありがたいことにそれで収入を得られている、でも自分の体が病気になってしまった、ありえることなんですよね。ありえることです。その中でも私たちは今すぐできることがあります。それは 選択肢をまた作ればいいっていうメンタルだと思うんですよね。ちょっと体育会系になっちゃいました、ごめんなさい体育会系になっちゃったんですけど、またなんとかなるよねっていう立ち上がる気持ち、それさえ持っていたら自分の持ち物が全部なくなってしまったり、一人ぼっちになってしまったとしてもなんとかなると思ってます。どこかに依存している、つまり何かがないと生きていけないっていうのは本当に不安を生み出す怖いことなんですよ。だからこそ自分で人生の選択肢を作っていきましょう。今やっていること、きっとあなたは望んで始めたことだと思います。どれだけいや嫌なんですよ、今日やっている仕事が嫌なんですよって思っていても、あなたは望んでその仕事を選んだはずなんですよ。履歴書出したんじゃないですか、面接行ったんじゃないですか、そしてなんとなくだけど、まあ流れに身を任そうかなと思って始めたんじゃないですかね。いろんな理由でいいと思います。過去っていうものはもう過ぎ去っちゃったんですよね。だからこそ過去の自分を大切にしてあげるためにも今を生きましょう。そして未来の自分を不安に思うんじゃなくて、なんとかなるよっていうような選択肢を今の自分が作ってあげる、それだけで十分だと思っております。ちょっとマインドフルネスとは反するようなことを伝えさせていただいてしまいましたが、まあなんとかなりますよ。私はこのロッチのお二人の取材記事を見てすごく心が温まったんですよね。あ、好きなことやってるんだって気づけただけで十分じゃないかっていうの、これ私も本当に伝えたいことは一緒です。今日の自分を大事にするために自分のやってきたこと認めてあげましょう。ではことで今日はこんなお話でございました。最後までおって、ありがとうございます。インスタグラムの DM キャンペーンやっております。で今ですね、手相鑑定カウンセリングのご予約はちょっと予約っていうのが4月以降かなって思ってるので、少しお時間をいただいてしまっております。お詫びに値するかどうかは不明ですけれども、お一人手相鑑定をですねインスタグラムのストーリーズに載せるという形で今無料でプレゼントさせていただいております。お一人一つだけ何でも質問いただいて OK です。もうこれまでも多分これからもだと思うんですけど、私のところこれの一番の質問はですね、仕事なんですね私には何の仕事が合っていますかという質問が圧倒的に多くって、すでに私の需要ってそこなんだなっていうのも改めて気づかされる素敵な機会をいただくことができました。詳細はですね、私のインスタグラムに、ストーリーズのところに載っておりますので、この音声の概要欄の URL リンクからインスタグラム、グラムのアイコンありますので、そこチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。で順番にさせていただいておりますので、少しお時間をいただくこともございます。あらかじめご了承くださいませ。ということで、お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。